就職活動用の30の定義は違い。その1、就職活動とは、就職活動とは何でしょうか。自主的には次のような説明があります。職を得るため友人先に働きかけること。言い方を考えると確かにその通りですが、少し表面的な説明です。就職活動とはもっと奥の深いものです。就職活動とは社会貢献するための道なのです。学生までは親のお金で勉強さえすれば異常態でした。腕の状態やに社会に対して積極的に働きかけることはありませんでした。しかし、いつまでも勉強や遊び方ではありません。ある時期に達せば社会に出て世の中のために働く必要があります。大きく成長した自分を生かして社会に恩返しです。商品を受ける側ではなく、作る側になる。サービスを受ける側ではなく、提供する側になる。自分の知識や能力を生かすため、仕事として人と社会に恩返しをすることが大切です。その結果、人と社会が健全に発展して、より良い世の中になります。それがまた、生きる素晴らしさでもあります。就職活動とは社会貢献するための入り口です。社会も人になることに喜びを感じましょう。社会もまたあなたを必要としています。自分の社会に生かすための活動なのです。就職活動とは業界研究と言いますが、ところで業界とは何でしょうか。業界とは企業を産業で分類したものを言います。では産業とは何か。産業とは生活に必要な商品やサービスを生産、提供する事業です。つまり提供する商品やサービスの種類に応じて企業を分類したものが業界です。例えば、情報技術は産業を述べたものが IT 業界。出版に関する企業を述べたものが出版業界。旅行に関する企業を述べたものが旅行業界。自動車に関する企業を述べたものが自動車業界。賃貸や土地などに関する企業を述べたものが不動産業界。業界によって分担の違いは働き方も異なります。長期的な視点から自分に合った業界を選びましょう。業界の意味を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その3、正社員と派遣社員の違いとは。正社員と派遣社員、どちらも社員であることに変わりません。どちらも同じ職場で同じ時間に同じ仕事をすることもあります。では何が違うのかというと、契約形態が違うのです。正社員とは企業に正規に採用されるタイムで働く労働者のことです。給与は企業から支払われます。雇用期間に定めはなく、問題がなければ定年まで働き続けることも可能です。社会保険や労働保険がしっかり保障されていることもメリットです。ただし、正社員であるゆえに責任の重い仕事を任される傾向があります。仕事内容や勤務者の変更も難しいのが現実です。特定の企業に所属するため、注意を尽くした働き方が求められます。派遣社員。派遣社員とは雇用関係のある派遣元会社から他の企業に派遣されて勤務する労働者のことです。所属するのは派遣会社です。給与は派遣会社から支払われます。派遣という形式であるため、職種、勤務時、勤務時間など希望に沿った仕事を紹介してもらいやすくなります。派遣社員であっても、雇用保険や健康保険が保障されます。休日、有給休暇、介護力なども法律に従って契約されるため、派遣社員から当該の労働を要求することはありません。自由な働き方がしたい人には派遣社員としての働き方が人気です。ただし、デメリットもあります。派遣社員は契約期間が設けられているため、契約期間が過ぎれば仕事が失われる可能性があります。収入面が不安定になりやすく、長期的にキャリアを積みにくい特徴もあります。どちらの雇用形態にもメリットとデメリットがあります。自分にとってふさわしい雇用形態を考えた上で慎重に判断しましょう。正社員と派遣社員の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その4、一般職と総合職の違いとは。総合職と一般職。就職活動ではこの2つの言葉を頻繁に言葉を頻繁にします。1980年の男女協会等の承認によって男女を区別した求人募集ができなくなりました。その代わり、総合職と一般職という名前で求人の区別をするようになりました。これを公設採用と言います。総合職。総合職は総合的な判断を必要とする業務を行う職です。主に日常業務内の企画さんや商品開発などを対応します。店頭と同じ人事業があります。その代わり、昇進や昇給は再現がありません。努力次第によっては管理的立場になることも可能です。キャリアアップを目指すなら総合職と考えればいいでしょう。女性が総合職に就く場合、給料は男性並みになりますが、仕事内容も男性と同じ扱いを受けます。そのため、職場によっては問題に見つかることがあります。例えば、仕事が子供のために着実を迫られることが考えられます。場合によっては、退職を余儀なくされることもあります。一般職。一般職とは補助的な業務に従事する職を言います。原則として店頭と同じ人事業はありません。昇進や昇給が一定範囲内にとどまるコースです。総合職と一般職の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その後、一般事務と経理事務の違いとは、事務は事務でも2種類あります。一般事務と経理事務です。どちらも事務という点では同じですが、具体的にどちらなのでしょうか。一般事務について。一般事務とはその名の通り、企業の業務を円滑に進めるための総合的な活動を担当する仕事です。電話対応、会員、文書作成などの仕事が中心になるのが一般的です。事務内容は一般的であるゆえに、各種対応することが求められます。経理事務について。経理事務とは経理に関連した事務作業が中心になるのが特徴です。例えば、製品の受注、電話対応、見積もり書や原稿作成、仕分け帳のデータの入力などです。経理事務は一般事務とは違い、経理能力を要求される場合があるのがポイントです。企業によっては、多くの条件として経理の資格を必要とすることもあります。その他、営業事務、広報事務、人事事務など、多様な言葉も存在しますが、どれも同じ考え方です。特定の分野を担当しやすい事務と考えれば、理解がスムーズになるでしょう。具体的な点は、企業に問い合わせて確認するといいでしょう。一般事務と経理事務の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その6、創業、創立、設立の違いとは、企業研究的になる3つの言葉があります。創業、創立、設立です。どれも同じに聞こえますが、厳密には意味が異なります。創業とは、創業とは事業を開始したことです。必ずしも法人登記をしているとは限りません。法人登記していなくても、個人で業務を開始すれば創業です。創立とは、創業との意味では、新しいのが創立です。どちらも事業を開始したという意味では同じですが、次のように分けて考えるようなことです。個人や組織間として業務を開始すれば創業、組織間を作って業務を開始すれば創立。つまり創立は創業でもありますが、創業が創立であるとは限りません。実際のところ、この辺りの区別は曖昧になっているのが現状です。創立創業と呼んだり、創業設立と呼んだり、数ケースも少なくありません。大雑把に事業を開始したという意味で考えた方が新しい問題が出るでしょう。設立とは、設立とは法人登記をしたいです。企業によっては創立と設立が同じ時期になる場合も多くなります。どちらも事業経験の長さを知るためには重要なポイントです。さて、余談ですが、国から発表されたデータの業務回数があります。会社設立の存続率についてです。発表されているデータによると、会社設立の存続率は次の通りです。1年後で 60%、3年後で 30%、5年後で 15%、10年後で 5%、20年後は 0.3%、30年後までは、なんと 0.05% です。大企業も含めた全国人のうち、9人の企業はわずか3割で、残りの7割の企業は赤字のことです。会社を長く維持するのはそれだけ大変なこと。会社が10年続いているだけで、実はそういうことであるとあります。設立の経験数から会社の経営力について考えてみるのも面白いかもしれません。創立と設立の違いを把握する。就職活動用の30の定義はしない。そのなら、成果主義と能力主義の違いとは、成果主義と能力主義、同じ意味だと思う人もいるかもしれませんが、厳密にはそれぞれ意味が異なります。成果主義。成果主義とは、従業員の報酬や組織の流れの功績なく、仕事の成果を基準に決める考え方です。つまり、結果の成果です。一定期間内の目標達成度の成果を評価して、賃金や昇進などを反映させようとする考え方です。結果によっては、報酬に大きな差があります。能力主義。能力主義とは、個人の能力発揮の程度に応じて、賃金や昇進などを定める考え方です。成果主義は、結果の成果ですが、能力主義は、個人の能力まで改良されます。成果に至るまでの取り組みや、過去の実績などを考慮して、改良を決めます。能力があるにもかかわらず、たまたま結果につながらなかった商品も改良された制度です。成果主義と能力主義の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その8、インセンティブは、所定の売上達成者従業員にはインセンティブを支給します。求人情報の中でよく見かけるものです。インセンティブという言葉が突然登場するため意味が分からず、当惑する人もいるのではないでしょうか。さて、インセンティブは何でしょうか。インセンティブは一定の目標達成者には代理店に企業が支給する報酬です。一般的な給与やボーナスは異なり目標達成するために個人に支給される小さなボーナスと考えればいいでしょう。刺激という意味があるとおり、従業員の就業力を高めるために設けられた制度です。自分の努力に応じて報酬金が追加されますが、魅力的な制度の一つと考えていいでしょう。就職した企業を選ぶときインセンティブを目安にするのもいいですね。ただし、重点もあります。インセンティブの場合、報酬内容は企業によって異なるんです。現金の支給は必ず現物の支給かもしれません。海外旅行や有給の追加の場合もあります。インセンティブの支給方法も要チェックです。月給2万円の場合もあれば直接手渡しの場合もあります。支給されるタイミングも達成した当日、翌日、翌日など企業によって異なります。インセンティブの固定観念があると思わぬ場合もあります。インセンティブの制度があれば報酬内容や支給方法なども確認しておく安心です。インセンティブの条件もよく確認する。就職活動用の30の定義はしない。その9、使用期間とは、求人情報では使用期間という言葉を呼びかけます。例えば、入社後3ヶ月間は使用期間などです。使用期間とは何でしょうか。 使用期間とは、従業員のオンサイトをする前に試験的に一定期間働かせて職業能力などを確認する期間です。使用者としては、最初からオンサイトをするのは不安である場合があります。仕事ができると思って採用しても、遅くなりをするかもしれません。プログラムが不利と主張していても、実際は能力が不十分かもしれません。そのため、労働者の働く余裕期間を設けて、その間に労働者の職務能力と素質、適性などを確認するのです。また、使用期間があるから悪い企業と言われてもありません。使用期間は多くの企業が採用している一般的な制度です。従事者には使用期間中はオンサイトではない点です。当然ですが、使用者が従業員として適切と判断した場合は、オンサイトをしないこともあります。また、正社員ではないため、使用期間中は給料は常に設定されていたり、残業代がなかったりする場合があります。使用期間中の条件は企業によって異なります。条件に不明点がある場合は、企業に確認しておくと安心です。使用期間中はオンサイトになるための登竜門と考えましょう。熱心な働く企業では、使用期間が終了後、晴れてオンサイトです。使用期間の意義を確認する。就職活動用の30の定義はしない。その10、ワークシェアリングとは、企業研究をしているとワークシェアリングという用語を見たことがあります。ワークシェアリングは仕事を共有するという意味の通り、一定の仕事を複数の労働者で共有する業務形態です。ジョブシェアリングと呼ばれることもあります。共有方法は、従業員所に与える労働時間の短縮、均等化、残業の削減などによって実施されます。なぜわざわざ一定の仕事を複数で共有するのか。一言でワークシェアリングといっても、実施目的は企業によって異なります。ワークシェアリングを実施する目的は、主に次の3つに分類されます。雇用時間。景気が悪くなった時、失業者の増加をするため、雇用の調整として実施されます。最も一般的なワークシェアリングの目的です。雇用増進なら、新たな雇用機会を作るため、労働時間の短縮して対応します。社会貢献の考えが強い企業で良くなる目的です。対応終了対応型。正社員の勤務時間や勤務形態を多様化することで、多様な就労条件に対応した雇用機会を作ります。女性、障害者、高齢者などの雇ワークシェアリングは企業の考えから反映されやすい部分です。仕事企業がワークシェアリングを採用しているなら、どの分野に当たるのか確認しておくといいでしょう。実質の目的を通して企業の考えや特色などが見えているはずです。ワークシェアリングの意味と目的を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その11、NPO とは。NPO とは、NPRO-FORGANIZETNI の頭文字を取った名前です。民間経営団体という意味です。一般的な株式会社は利益を追求した業務が行われます。あくまで利益を追求した業務が優先であり、利益を得ない業務が行われるのが一般的です。しかし、利益を優先した業務では対処していない社会問題があります。例えば、芸術、文化、街づくりなどの分野です。そうした社会問題に関する業務を行うのが NPO と呼ばれる民間団体と考えればいいでしょう。利益を優先して業務を行うのではないため、団体名に経営に懐かれているのです。また、社会の真の活力や発想をできる限り活力するという意味もあります。NPO は利益の追求が目的ではなく、あくまで社会問題の解決を優先して業務が行われます。ただし、利益の追求が目的ではない場合は、給料もないわけではありません。NPO も厚生年代にきちんと給料が支払われます。NPO の給料は真や民間企業が払う会社が支払われる場合が一般的です。NPO も株式会社と同様、法人格を持つことができるため、税制上の優遇措置が受けられます。芸術、文化、街づくりなどの分野に興味ある人は、株式会社の NPO が相応しい場合があります。NPO の意味を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その12、有短就職、大短就職、低短就職の違いとは、就職活動をしているとまんまる短就職という言葉を持たれます。有短就職、大短就職、低短就職です。どういう意味でしょうか。まず、アルファベットの意味は、学生が高校、大学、就職にかけて地域を移動する様子を表しています。具体的に見ていきましょう。有短就職。大学進学のため故郷を離れた学生が故郷の企業に就職することです。故郷に戻る様子が有望を抱いているため、有短就職と呼ばれています。大短就職。大学進学のため故郷を離れた学生がその大学社の企業に就職することです。故郷を離れて戻ってこない様子が愛望を抱いているため、大短就職と呼ばれています。低短就職。大学進学のため故郷を離れた学生がさらに別の地域の企業に就職することです。別の地域に移動する様子が望を抱いているため、低短就職と呼ばれています。さて、I、U、J のそれぞれに良し悪しはありません。名前の響きに振り回されるのではなく、自分に合った企業に就職するため最適な道を選びましょう。有短就職、大短就職、低短就職の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その13、フレックス採用とは。フレックス採用は自由な時間に出社や会社ができ定められた時間数を勤務する制度です。総労働時間の案内や出勤や退勤の時間の自分の都合に応じて決めることができます。法律上は変定労働時間制と呼ばれ、労働人口でも正式に定められている制度の一つです。例えば、朝の2時から出勤時間の少し遅らせることもできるでしょう。一方、早朝この人は出勤時間の早めることも可能です。多くの企業では9時から17時の勤務時間が一般的ですが、フレックス採用では自由に決めることができるのです。自由な働き方をした人には魅力的に感じる制度ではないでしょうか。ただし、注意点もあります。フレックス採用とはいえ、企業によって個別の条件を設けている場合があるんです。フレックス採用は週に1日で一度決めると一定期間は変更できないのです。特に目指すのは出社していなければならないご対応を設けている企業です。例えば、出勤や退勤は自由とはいえ、14時から16時の間は必ず出社していなければならないのが条件です。フレックス採用は完全に自由と考えるより、条件の案内で自由と考えるのがそうです。地方企業がフレックス採用を実施しているなら、この条件まで調べておくと安心です。フレックス採用の意味を確認する。就職活動用の採用労働制とは仕事の時間や進め方を労働者の判断に任せる制度です。具体的な規則を企業が指示されないため、労働者の都合に合わせて自由に決めることができます。能力資金型雇用制度の一つであり、労働人口でも正式に定められている制度です。採用労働制は使用者の具体的に指示するのが難しい業務でよくなります。例えば、デザインが固定型、経営計画などです。こうした業務では仕事の遂行方法、時間配分などを使用者が決めるため、労働者の判断に任せます。労働者の採用に委ねられている労働制度であるため、より高い遂行能力が求められます。ただし、採用労働制の具体的な内容は企業によって異なります。全て完全に自由というわけではなく、実際は一部に条件を設けている場合もあります。採用労働制の意味を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その規模、フレックス採用労働制、自社出勤制の違いとは。フレックス採用労働制、自社出勤制。どういう自由な働き方をしたい人には魅力的に感じる制度です。それぞれに若干の違いがあるため、これ同士の場面もきちんと確認しておきましょう。フレックス採用。フレックス採用は変定労働時間制の一つです。出社や会社を労働者が自由に設定できる、定められた時間数を勤務する制度です。経済や総労働時間の案内で出勤や退勤の時間の労働者に任意することができます。フレックス採用は交代部といって出勤していなければいけない時間を設けている場合もあります。条件によっては休日の日を平日にずらすことも可能です。採用労働制。採用労働制は仕事を終了することだけでなく、仕事の総労働時間や進め方なども全体的に見られるような特徴です。深夜に仕事をすることもできます。短時間で集中して仕事を終わらせることもできます。体調に合わせてゆっくり仕事を進めることも可能です。労働者の都合に合わせて仕事の総労働時間や進め方などを自由に決めることができるのです。自社出勤制は勤務時間選択制の一つです。自社出勤制は1日の自動度は同じ状態で出勤と退勤の時間が全部ずれ勤務制度です。例えば、9時から17時、8時から16時、10時から18時など複数種類が選択できる状況です。フレックス採用制の大きな違いは1日の自動時間が定められている点です。どの時間帯を選ぶにせよ1日の総労働時間が変わらないのが特徴です。ただし、選択制は企業によって異なる場合があります。制度をきちんと確認したい場合は企業に問い合わせるのが確実です。さて、こうした違いを把握すると採用労働制に大きなメリットを感じますが注意もあります。残業代です。フレックス採用や自社出勤制は定められた労働時間の超えれば残業代が支払われます。一方、採用労働制は定められた労働時間がないため残業代が支払われないのが一般的です。採用労働制は時間ではなく成果の報酬が支払われるため残業という概念がないのです。仕事を完了するまでに長い時間がかかるなら採用労働制は厳しい現実になることが予想されます。自由な働き方を望む場合に採用労働制を選択するのは注意が必要です。一般的に採用労働制の方がフレックス採用より高い能力と重い責任が必要とされています。自分に適した働き方を考えた上で判断しましょう。フレックス採用と採用労働制の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その16、在宅勤務制度は。在宅勤務制度は企業や事業所に通勤することなく自宅で仕事を行える制度です。仕事のやり取りは時間にパソコンを設置して勤務先とインターネットを通して行う方式が一般的です。Google や Apple は情報共有を支援するソフトウェアを使えば遠隔地にいくつメリットのやり取りも快適に行います。IT 技術の進歩が見ました新しい仕事形態といっていいでしょう。出勤は企業によって異なります。週1回という場合もあれば月1回という場合もあり様々です。在宅勤務のメリットは以下の通りです。メリット。自由な環境。在宅勤務のメリットはやはり在宅で仕事ができることです。最も優れた自宅で自由にできれば仕事も集中しやすくなるでしょう。育児や介護などの都合で自宅を離れるのが難しい人には一般の制度です。通勤時間の省略。通勤による際や時間をかけるため時間と体力を効率的に使います。だから人間関係。在宅ですから余計な人間関係に悩まされることもありません。職場ではそのままに仕事をしなければいけない状況が少ないため人間関係により悩みが出ます。人間関係や会話が得意な人には合っているでしょう。素晴らしいと思える在宅勤務制度ですが、もちろんメリットもあります。 デメリット。自己管理の難しさ。在宅勤務の一番の難しさは自己管理でしょう。自宅で自由だからこそ仕事の進め方を徹底的に管理しなければいけません。自宅にはベッドやテレビなどがない余計な誘惑もあります。自宅の方が効率的と思っても、いざ始めると何も効率が良くならない場合があります。近くに人間関係、外に出ることが少なくなるため人間関係が近くになりがちです。人間関係がなさすぎるのも悩みます。人との会話が少なくなり気持ちが塞ぎがちになる可能性があります。在宅勤務によって精神疾患に悩まされるケースも少なくありません。在宅勤務のメリット、デメリットを把握する。就職活動用の30を定義しない。その17、勤務限定制度は、企業で働いていれば悩まされるのが人事業。職場が変わるだけでなく、仕事内容も全く変わる場合があります。転勤先が県内ということもあれば、海外ということもあります。職場の仕事に慣れてきたところで良いなるのはモチベーションも影響するでしょう。事実、遠隔地の転勤は様々な問題が浮上しています。慣れない仕事や職場の対応だけではありません。子供がいれば転校が必要です。対応しようとする家族がいれば簡単に引っ越すわけにもいかないでしょう。下から監視区になっても家族関係に悪影響があれば仕事にも悪影響が及ぶ可能性があります。そうした社員の悩みを食い取って登場したのが勤務限定制度です。勤務限定制度は、神奈川地域に勤務限定制度です。勤務限定制度を採用している企業は少なくありません。メリット。最大のメリットは安心区にならないため家族との時間を多くまでることです。家族からの精神的支えは何より嬉しいこと。夫婦や子供との関係が充実することで仕事への活力も生まれるでしょう。仕事に集中しやすくなる。人事業による転勤がないため仕事に集中しやすくなる場合があります。地域に根付いた人間関係やサービスなどをもの分仕事に打ち込むことができるでしょう。デメリット。昇給率が低い。勤務限定制度には昇給率が低いというデメリットがあります。高収入を得たい人には向かず給与が制限されることで家計が厳しくなる可能性があります。昇進が難しい。昇進はありますが一定の賃までという場合が一般的です。どの賃まで昇進できるかは企業によって異なります。規模の仕事があっても制限されることがあるため出世を望む人は難しいと考えているでしょう。勤務限定制度のメリットとデメリットを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その18、週休2日制と完全週休2日制の違いとは。中級複数制と完全中級複数制。どちらも同じに思いますが、実際には異なる意味です。同じ意味だと考えていると、誤解やトラブルを招くことがあるため、きちんと意味を整理しておきましょう。完全中級複数制。完全中級複数制とは必ず毎週複数の休日がある制度です。なるほど。土曜と日曜は必ず休めるのかと考えそうになりますが、ここが注意です。土曜、日曜とは限りません。企業によっては月曜、火曜や木曜、金曜など一般の週末は異なる場合があります。また、業務形態によっては毎週複数の休日が不足になる場合もあるでしょう。完全中級複数制の場合は完全に休めるのは何曜日なのか、きちんと確認しておきましょう。必ず土日を休みたければ完全中級複数制、土日という休日の休みすると確実です。ただし、完全中級複数制とあっても、年に数回は土日に出社する可能性があるのが一般的です。つまり、彼女は毎週は休みが1日である可能性もあります。休める日も週末は必ず月曜や水曜の可能性もあります。また、中級複数制とあっても、実際は完全中級複数制を意識できるようもあるため注意が必要です。中級複数制と完全中級複数制の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その19、フレントリーとは、エントリーとフレントリー、似ている言葉ですが、意味が違います。フレントリーとはエントリー前に行われる前登録のことです。一言で言えばエントリー前のエントリーです。フレントリーはエントリーとは違い、エントリーシートの提出は不要です。氏名、学校、連絡先など、基本項目の入力のみであり、手紙に登録できるのが特徴です。本社に興味があるので、詳しい採用情報があれば教えてほしいというと、採用者と考えればいいでしょう。フレントリーは就職審査や各企業の採用情報ページを通じて登録するのが一般的です。フレントリーをすると、企業説明会や採用情報など採用に関する情報を早く知ることができるようになります。もちろん、フレントリーに対して正式なエントリーをしなくても大丈夫です。登録しなければ情報が送られてきません。就職活動に向けないためにも、興味のある企業があれば積極的にフレントリーをしておきましょう。興味のある企業があれば積極的にフレントリーをしておく。就職活動用の30の定義はしない。その10、最終学歴の定義とは、最終学歴。よく耳にすることですが、実は誤解の多いことでもあります。最終学歴の定義を押さえておきましょう。例えば、大学を卒業後さらに専門的な分野を深めるため、専門学校に通って卒業したとします。最後に卒業したのは専門学校ですから、最終学歴は専門学校を卒業と考える人もいるかもしれません。ここが要注意です。最終学歴は最後に卒業した学校と考えがちですが、これは違います。最終学歴の定義は最も高い教育の定義です。したがって、大学を卒業後専門学校に通って卒業した場合の最終学歴は大学卒というのが正解です。仮に大学を卒業後専門学校を中退したとしても、やはり大学卒とできます。最終学歴は最も高い教育の定義と考える。就職活動用の30の定義はしない。その11、履歴書とエントリーシートの違いとは、よく運動されがちな履歴書とエントリーシート。共通する項目もなし、目的の違いを4人も多いでしょう。目的の違いを一言で言えば、履歴書は経歴書、書だ。エントリーシートは考え方です。履歴書。履歴書は自分が学歴、職歴、サークル活動、資格など、経歴の紹介をする処理です。また、履歴書は基本的に大事です。筆跡から力を確認する意味もあります。履歴書は正しい経歴と綺麗な人事で置いていきましょう。エントリーシート。エントリーシートは履歴書とは違い、企業が用意するのが特徴です。エントリーシートの質問の種類は企業によって違います。仕事動機や自己PRなど履歴書と重ねる項目もありますが、それだけではありません。学生時代に最も頑張ったこと、業界のないなど企業が独自に用意した質問もあります。エントリーシートを通して企業の知りたいのは考え方です。様々な質問を通して企業にとってふさわしい人材が確認しようとします。応募者の人生観、聴力、人間性など考え方を把握することで選考に生かすのが狙いです。エントリーシートは考え方に重点を置いていきましょう。履歴書とエントリーシートの違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その12、履歴書と職務経歴書の違いとは、履歴書と職務経歴書、それぞれの違いを簡単に言えば次のことです。履歴書は人生のあらすじ、職務経歴書は仕事のあらすじです。履歴書は人生の大学を説明したものです。名前、住所、電話番号などの基本的な個人情報です。小学校からまでどんな学校を卒業したのか経歴のあらすじを書きます。趣味や特技などを記載してデータのような書き方になるのが特徴です。履歴書は手書きが一般的です。文字の書き方が美しさなどが応募者の書き方を確認する意味があるからです。一方、職務経歴書には仕事に焦点を当てて大学を記載します。例えば、職務内容、業績、所得、職位、部下の人数などです。履歴書では書き切れなかった仕事の詳細を職務経歴書に書くというイメージです。職務経歴書は手書きよりパソコンで作成するのが一般的です。作成された資料の様子や資料作成の能力を確認する意味があるからです。履歴書と職務経歴書を一枚にまとめたいことですが、性質や目的が異なるため別々に分けるのが一般的です。履歴書と職務経歴書の違いを把握する。就職活動用の30の定義はしない。その13、リクルーターとは、リクルーターは新人を採用する人という意味です。つまり、採用担当者以外が先行まで応募者と連絡を取る社員のことです。リクルーターは同じ大学の出身者が多いので、若い社員が対応する傾向があります。出身大学の後輩を入社させたり、採用活動の全体的な労働をされたり、通例があります。ただし、企業によっては出身校にこだわらず、若い社員が応募者に連絡を取って先行に役立てる場合もあります。リクルーター制は大企業で行われるのが一般的ですが、中小企業でも行われる場合があります。リクルーターとのやり方は様々です。企業からメールで連絡が来ることもあれば、自宅や携帯電話に突然電話がかかってくることもあります。応募者企業側からあって話をしませんかという連絡があれば、リクルーターと考えるのがどうです。連絡が来た人はエントリーシートの提出や会社説明会の終了が多いようです。リクルーターから連絡がある人は企業から要望となされた人材の可能性があります。リクルーターとの面会は面接のように先行対象ですから、できるだけ応じた方がいいでしょう。面会は社内で行われるのが一般的です。例えば、カフェやレストランなどの場所がよく利用されます。こんなの面接は社内企画的に和やかに進められますが、いらんは禁物です。リクルーターとの面会は面接のように先行対象です。リクルーターの中には先行での任意されている場合もあります。先行の記事と考え、こんなの面接のように気持ちを聞きしていて連絡しましょう。自己PR や仕事を加えることが予想されるため、きちんと答える準備をしておく安心です。リクルーターの意味を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その14、OB、OG顧問とは。OB、OG顧問とは何でしょうか。就職活動中の学生が小企業の動向を示すため、その企業に在籍する卒業生を訪問することを言います。一般的に企業の動向はウェブサイト、本、雑誌などから確認します。時にはインターネットからの動向を得ることもあるでしょう。しかし、そうした媒体からの動向は限定され、具体的なイメージが難しい場合があります。イメージしたとしても、現実と異なっていることもあるでしょう。企業の動向をさらに詳しく知りたいと思うなら、やはりその企業の社員になって話を聞くのが確実です。それが OB、OG顧問です。社員と直接話をすることで、ウェブサイトや企業では入手できないような情報が得られるでしょう。企業のイメージがさらに具体的になるのは確実や、それ以上の情報が得られるに違いません。意外な事実や表には出ない情報などが聞けるかもしれません。そうした貴重な情報は就職活動を有利に導きます。企業をさらに詳しく知る手段として OB、OG顧問に挑戦する。就職活動用の30の定義はしない。その15、 インターンシップとは、インターンシップを取得といえば就業体験です。学生が大学中に実務能力の育成や職業選択の準備のため一定期間企業内で仕事を体験する制度です。学生がいかに社会に出て正社員として働くのは大きな役があります。アルバイトと正社員は同じ仕事とはいえ働き方が違います。アルバイトは短期的で責任の高い仕事が中心ですが、正社員は複雑で責任の重い仕事が中心です。正社員として働くとはどういうものなのか、想像するだけではやはり理解が難しいものです。そこで本格的な就職活動前に就業体験をすることで就職活動に役立てるのが狙いです。インターンシップはあくまで就業体験という位置づけのため基本的に無給です。アルバイトは違い報酬を目的に働くものではありません。ただし企業によっては賃金や交通費が支払われる場合もあります。実際受給は企業によって異なります。一般的には大学生に余裕のある夏休みに実際ベースになりますが、1年中受けている企業もあります。インターンシップの期間も企業によって異なります。1日だけという短期もあれば1ヶ月以上という企業もあります。一般的には2週間程度が多いようです。参加するなら基本的に資格は不要です。履歴書や面接を設ける企業もありますが、先方というより意欲や熱意があるという位置です。つまり熱意と意欲さえあれば誰でも参加できるということです。インターンシップは任意です。すべての人が参加しなければいけないわけではなく、余裕や興味のある人だけがします。参加は自由ですが、余裕があればできるだけ経験しておくことをお勧めします。就職活動用の30の定義がしない。その16、自己紹介と自己 PR をしないとは、自己紹介をお願いします。そう、面接官から言われた後、では次に自己 PR をお願いしますと言われることがあります。自己紹介と自己 PR。違いが分からないでは、返事に困るでしょう。どちらも同じ意味と思いがちですが、厳密には異なります。簡単に言えば、自己紹介は人生の紹介、自己 PR は強みの紹介です。それぞれ意味が異なるため、異なる説明を準備しておくことが必要です。自己紹介とは、自己紹介とは自分の内容を紹介することです。名前、生年月日、年齢、出身、住所、学歴など自分の内容を紹介します。ただし、履歴書に書いてあることを淡々と答えるのではありません。自分らしい方を表現しながら説明すると、人物像が分かりやすくなります。自己紹介マンガ大学、マンガ大学、マンガだった、マンガ専攻のマンガと申します。昔は創作活動に興味があり、マンガ高校では文献に進み、大学ではマンガをテーマにしてマンガを学んできました。その他の活動としてはマンガを達成した経験があります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。興味を持んで話をすることで人生の学びになり、面接官の心を動かしやすくなります。自己 PR は、自己 PR は自分の強みを紹介することです。少々特に成功感、貴重な経験などです。ただし、淡々と強みをアピールするだけでは不十分です。強みを紹介しながら企業に貢献できるかという点を絡めて答えるのがポイントです。自己 PR の例、私は昔から本性という強みがあります。一つのことを始めると結果が出るまで夢中になる性格です。この性格を出し、本社の商品開発や研究などで結果を出せる自信があります。企業の技術を絡めて強みを感じたら、価値のある人物として発揮しやすくなります。自己就職活動用の30の定義はしない。その17、グループディスカッションとグループワークをしないとは、グループディスカッションとグループワーク、どちらも集団で対応する点は同じですが、どうしたのでしょうか。それぞれ全く別物に思いますが、実は似ているのです。グループワークはグループディスカッションに作業が加わった形式と考えると想像しやすいでしょう。グループワークはグループディスカッションの後にできた経緯になります。グループワークはグループディスカッションの進化形と考えると分かりやすいかもしれません。グループワークという名前は難しく聞こえますが、基本的な言葉の名前はグループディスカッションと同じです。仲間意識を持ち、みんなで協力し合いながら結果を出すという点は共通です。自分だけが仲間意識を持個人単位よりグループ単位で評価されやすい特徴も同じです。作業が加わるため、ここも増やすが、ここまで減るそうなグループディスカッションと同じなのです。グループワークの準備をするなら、グループディスカッションの要点を抑えておけば、とっぱりできるはずです。グループワークはグループディスカッションに作業が加わったものと考える。就職活動用の30の定義はしない。その18、内定とは、内定とは企業が応募者に対して採用しますという表示をすることです。正式決定の前に内定定まることから内定と呼ばれます。企業によっては内定という呼び方をすることもあります。内定はあくまで招集の決定です。入社を承諾する連絡をした後、内定承諾書や雇用契約書などの署名をすれば正式に入社が決定します。内定の連絡は様々です。手紙や連絡が一般的ですが、場合によっては口頭で連絡されることもあります。もし口頭だけの連絡がなくなら書面で口頭で連絡するといいでしょう。ただし、入社した企業が一緒です。もし複数の企業が内定決定を先送りにすると他の企業に迷惑がかかります。入社する企業を決めれば、次回する企業にはできるだけ早く内定時間に連絡をすることが大切です。内定の意味を理解する。就職活動用の30の定義はしない。その19、内定シフトを入社しないとは、内定シフトは内定を出した人に正式な内定通知を出す時点のことです。採用承諾書の署名をしたり、内定だけを受け取ったりします。また、一人ずつ自己紹介や抱負などを話す機会がある場合があるため、準備しておくといいでしょう。内定式が終わった後は、内定者同士の申告を兼ねるため、懇親会が邪魔をされる場合があります。自分から積極的に話したり、内定を受けておくと、入社したら人間関係も上手になるでしょう。状況によっては、研修や社内検査などが行われることもあります。入社式は新入社員の入社を行われる実験です。学校で例えると入学式にあります。代表取締役が新入社員に対して仕事をする必要なことや注意などを示すのが一般的です。さて、内定式と入社式の違いを説明しましたが、最後に特筆する点があります。内定式も入社式も全ての企業で行われるわけではありません。一部の企業で行われる実験であり、企業全体で見れば行われない場合が多くなります。特に中小企業の場合はほぼ行われないと考えていらっしゃいません。内定式や入社式がないから悪い会社というわけではないのです。内定式と入社式の違いを理解する。就職活動用の30の定義はしない。その30、雇用契約書と労働条件通知書の違いとは、内定が決まると求められるのが雇用契約書や労働条件通知書の証明です。どちらも労働に関する内容を記雇用契約書は使用者と労働者の双方が権利や義務を確認するために署名するのが特徴です。一方、労働条件通知書は使用者と労働者に対して労働条件の一方的な通知をするのが特徴です。両方が必要というわけではありません。ただし、労働条件の明示する文書は必要です。労働基準法では交付する文書は明示されていませんが、労働条件は明示する必要があるとされているからです。たとえ1日だけの短期間契約であっても交付の義務があります。交付しない場合は刑事罰の適用がありますが、必ず交わされるはずです。どういった文書で労働条件の明示するかは企業によって異なります。不明点があれば曖昧にせず企業にきちんと確認しましょう。労働条件が明確になれば安心して仕事に取り組め集中しやすくなります。雇用契約書と労働条件通知書の違いを把握する。就職活動用の30の定義はしない。まとめ、その1、就職活動とは社会貢献するための入社を考える。その2、業界の意味を理解する。その3、正社員と派遣社員の違いを理解する。その4、総合職と一般職の違いを理解する。その5、一般人と経理人の違いを理解する。その6、創意と設立の違いを把握する。その7、成果主義と能力主義の違いを理解する。その8、インセンティブの条件を確認する。その9、事業機関の意味を確認する。その10、バーチャルの意味と目的を理解する。その11、NPO の意味を理解する。その12、有段就職、大胆就職、低胆就職の違いを理解する。その13、フレックスタイムの意味を確認する。その14、裁量労働制の意味を理解する。その15、フレックスタイムと裁量労働制の違いを理解する。その16、在宅勤務のメリットとデメリットを把握する。その17、勤務限定制度のメリットとデメリットを理解する。その18、週休2日制と完全週休2日制の違いを理解する。その19、興味のある企業なら積極的にプレゼンをしておく。その20、最終学歴は最も高い教育のメリットを考える。その11、履歴書とエントリーシートの違いを理解する。その12、履歴書と職務履歴書の違いを把握する。その13、リクルーターの意味を理解する。その14、企業を参加して手段として OB、OG 訪問に挑戦する。その15、インターンシップの意味を理解する。その16、自己紹介と自己 PR を当てて説明できるようになる。その17、グループワークはグループディスカッションに作業が加わったものと考える。その18、内定の意味を理解する。その19、内定シフト入社式の違いを理解する。その30、雇用契約書と労働条件通知書の違いを把握する。